この番組は世界中からの寒波で支えられています。おはこんばんちは、タチオミストの慎吾です。私にとって今日は2017年4月6日木曜日です。小売大手イオンのゲームセンター100店舗で遊び放題プランが始まるとか。このプランは1時間1000円と30分500円の2種類、乗り物や音楽に合わせて演奏するといった体験型ゲームが効果を投入せずに遊べるんだそうです。とても面白い試みですが、人気のゲームはすでに待ち時間もありますよね。となると私にはこのプランはあまり向いてないかもしれません。時計を見ながらずっとイライラしそうです。では雑誌チェックです。今日4月6日の三つ星記事は週刊文春37ページ、見出しは幹線道路沿いに住むとリスクが 7% アップ、認知症になりやすい住宅。認知症になる危険性に関して驚きの研究結果が世界5大医学雑誌の一つランセットに掲載されました。カナダのオンタリオ州で認知症の人を郵便番号を使って幹線道路や高速道路にどれだけ近いところに住んでいたかで分類。発症率を比較したら幹線道路から300メートル以上離れた場所に住んでいる人に比べて50メートル未満に住んでいる人は発症リスクが 7% も増加していることが分かったそうです。リスクが上がる理由には3つの要因があるそうです。1つ目は大気汚染。幹線道路近くに住むと二酸化窒素などの窒素酸化物や PM2.5 などの微粒子状物質、あるいはタイヤの摩耗から発生する粒子といった空気中の有害物質をより多く吸い込むことになるんですね。それらが原因となって酸化ストレスや神経の炎症を引き起こし、さらに血液脳関門の損傷を招くことが認知症の原因になるそうです。2つ目の要因は騒音です。騒音によって睡眠が断片化されて脳機能に悪影響を及ぼし、認知機能の低下を招くそうです。そして3つ目の要因は身体活動の低下です。有酸素運動など適度な運動を継続することが認知症予防につながるわけですが、幹線道路沿いは気分よく体を動かすことができる公園などの施設も少ない環境になりがち。その分運動する機会が減っていると考えられます。また幹線道路との距離と認知症の関連では社会的な結びつきの問題を指摘する専門家もいるようです。大きな道路が近い環境は社会と結びつくチャンスが少なくなり、逆に公園などの人が集まる場所の近くに住むと社会とのつながりが生まれやすいんですね。一番の違いはコミュニケーションです。他人との会話、言葉のやり取りは実は認知能力の維持に非常に寄与するそうです。まず相手の言っていることを一度受け止めて理解し、短期記憶を使いながら保持して、その上でさらに思考して相手に返す。それも相手の表情や仕草を見ながら的確な返答をしないといけません。これは認知、つまり知的経験の貯蓄につながるんですね。これが多いほど認知症の発症率を遠ざけることになるそうです。そうしたコミュニケーションの意味では戸建てとマンションでは、マンションはプライバシーが重視されセキュリティが強化されている分、周囲との関係性が希薄になるのであまり良くないそうです。また子供が独立した高齢者がマンションに移り住む場合は、新築マンションは避けた方がいいそうです。新築マンションには子育て世代が多く、高齢者はそのグループに入りづらいからです。その点中古マンションなら同世代も多く住んでいて、サークル活動などで交流が生まれる可能性が高いそうです。認知症の予防にはご近所さんとのちょっとした会話がとても大切のようですね。また生活の中に安心感がある、ストレスが少ないといったことも重要です。私ももっと頻繁に両親とコミュニケーションを取っていこうと思います。2人ともマンション暮らし、アラエイ、アラウンド80です。
海外からのカンパはペイパルで、
タチオミストアットマーク gmail.com まで。
国内のカンパはみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。